鳩組ホームルーム。
鳩組ホームルーム出席を取ります、妙優さん、
はい、
そして私日向大輔、はい。この鳩組ホームルームは僧侶で看護師でいらっしゃいます玉置妙優さんと、マジシャンでインプロバイザーの私日向大輔が世界を旅するごとく、いろんな想像の世界だったり現実の世界だったりを旅していく様をお聞きいただく、耳で楽しんでいただくポッドキャストでございます。まあ耳で楽しんでいただくってポッドキャストだから当たり前じゃないかっていう話ですけども皆様いかがお過ごしでしょうか。6月もね、2週目に入りまして、もう梅雨が始まるかなどうかなっていう季節になってまいりましたけれども、まあ、前回ね、
はい、
妙優さんが、
うん、
マソの台湾のね、はい、方の宗教イベント、
はい、
世界三大宗教イベントって聞いて僕もびっくりしちゃったんですけど、まあ、行ってきたよ話をちょっとお聞かせいただいたんですけど、まあ、まだまだね、
まだまだ
語り尽くせてないというところで、
そうですよ。
あの、さ、前回まで話したことは、まあ、マソ様がね、
そう、
お線香取りに行きたいわって言って、
そうそうそう、
まあ、行くその工程についていくみんなが、
そんなイメージ。
10万人がずろーっと歩く。
うん、
で、片道、まあ、往復で340キロ、うん、東京から名古屋の先ぐらいまでの距離を、9日間ぐらいかけて歩く、
はい、
ということだったんですけど、まあ、妙優さんはね、
うん、
行き往路だけで今回は、
そうそう、今回はね、
いや本当大変ですよね。だってあれでしょ、その最低でも5日6日はスケジュール向こうで過ごすわけだし、それだけでも結構大変だし、なんだったら往復する人は10日以上
はね、10日以上いるよね、
ね、余裕見てってなるとなかなか。皆さんね、前回僕あの終わりで、一緒に行きたい方はお便りをとか言いましたけど、来年のね、その春にまた10日ぐらいがっちり予定ブロックするってなかなかですよね。
しかもね、何月何日からって決まってるわけじゃないのよ。決まるのが3月の5日なの。
いや、それ困る。困るわ。1ヶ月ぐらい前。
1ヶ月ぐらい前に。
前に、いつ出発ですよって。
って決まるの。これはあの、またマソさんに聞いてさ、マソさんが気持ちで言うわけだから。だからそこが発表あってから、スケジュールみんな立てるわけよ。
うん、
なもんだから、あの、4月をゆるゆるで、立てといて、本当に。で、決まってから、ダーって。
飛行機を取って。
飛行機取ってっていう風にしなきゃいけない。
いやー、だから、ね、マソ様にね、
うん、
お告げを聞く係の人いるわけでしょ、
うんうんうん、
その人がこう聞いて、
うん、
あ、何日からと言ってますって言って。実はこっそりその人がね、あ、私この日ちょっとバイトのシフト入ってるから、
うん、
ここ以降がいいかはいいわとか言ってるとか、そういうね、可能性もなきにしもあらず、怒られそう。
怒られそう。
マソさんに怒られそう。
でもそうやってさ、あの、予定が立たないから、みんな予測をするわけよ。まあ一応、あの、おおむね例年こうだからこうじゃないかとかさ、あの、なんとか祭がこうだからこうじゃないかとかっていうのがあって。で、ご多分に漏れずチャッピーさんも予測してくれるわけ、
うん
うん、で今年チャッピーさんに予測してもらってて、ほぼほぼ当たってたよ。
え、それどういう風に推測するの、
例年やっぱりね、土日出発みたいなのが多いみたいな。
あ、そうなんだ。
例年の多さとか、
はいはいはい、
それからあのなんか旧暦でもってなんとかの日とかいろいろあるじゃない、のところが多いとか、そういうのでこういろいろなもので予測するんだ。
土日が多いっていうのは、現実的な話として、向こうもほら、カレンダー普通にね、
普通の、
まあ現代社会の動き方してる国だから、その方がやっぱみんな来れるっていうのは、
来れるとか思ってるのかもしれないけど。
だって土日スタートして、で、月火水木金ってやって、土日で終わったら、
まあ、
9日間ぐらいには何とか入りますよね。
そうだよね。
でもだけど、それでも大変だけど。
だからまあそんなわけで、ちょっとね、本当に、お仕事してるだろうから皆さん、そう簡単ではないよね。
まあ、
簡単ではない。
日本のゴールデンウィークとかに被るわけでもない。全然違いますもんね。4月の真ん中あたり、
真ん中あたりから、まあ半ばから後半ぐらいかな。でも時々年によっては4月の頭になってたりすることもあったし、3月の末に出たこともあったみたいだから、
そうなんだ。
本当にバラバラなんだけど、まあね。予測できないので、そのあたり3月の後半ぐらいから4月の後半ぐらいゆるくこう組んどいて、それであの発表があったらあの不義理をすると、ごめんなさいごめんなさい、これ動かしてくださいみたいな感じで。
そうですよね、
だから動かせない予定を今回もあのそこは入れずに、例えば公演をさ、
ね、
引き受けちゃったりするとこればっかりは動かせないじゃん、
ねね、
だからそういうふうにしないといけないから、まあ難しい、
年度末、ね、年度初めにかかってるからね、ちょっと大変ですけどね、いろいろな意味で。 だから皆さんね、これ聞いてらっしゃる方で、みおゆさんに公演依頼したいという方ね、できれば4月は避けていただいて、来年のね。
申し訳ない。でもね、そのね、参加者10万人の方々ね、いろいろな参加の方法があって、もちろんもう、最初から最後まで、歩きで、フルできっちりやるって方ももちろんいた。ものすごいもう頭が下がるね。
うん、
もう、本当素晴らしいなっていう方ももちろんいたし、うん、あと、バイクでっていう方もいたし、
いいのそれ。
うん。自転車でって方もいたし、自動車の方もいたし、
う
ん、なんかね、それぞれ。それから。
そうなんだ。それは、何例えばね、ちょっと足が不自由でいらっしゃるとか、それでも行きたい。ついていきたい。
とか、あとは、なんだろう。歩くのは嫌だなっていう人もいるんじゃない？
いいんだ。
うん、で、あとは、フル工程は無理だから、最初と最後だけとか、ここの期間、自分の土地のね、ところだけとかって、まあ、それぞれにいろいろな、ありようで参加されてるみたいだったよ。
割とおおらかなんですね、そこら辺はね。
おおらか。でね、いやー、すごいなと思ったのは、社員旅行の人たちがいた。みんなで同じ何かなんていうの、ハッピーみたいなの着てんの。
ああ、でもいいかもね。うん、
でなんか、社員旅行って書いてあったから、あら、社員旅行でマソさんくっついてある。
いや、でもね、それいいなと思った。
うん、
団結力は高まるよ、
高まるし、あとさ、その間さ、会社でさ、全員で行っちゃうんだからさ、おのずと休み取るとか取らないとかなくて、強制的に休みなわけじゃない。
そうだ。
うん、で、あれだよ、俺社員旅行ちょっと行かないからなしだから。
まあね、
ありえないから。
いいから来いと。
うん、でもそうやってさ、まあ、自分の運命もそうだけど、会社の運気をさ、マソさんにお願いしてるんじゃない。
うん
うん、なんか楽しいのかもね。
シンプルにね、みんなでもうよく分かんないけど、わけ分かんなくても一つのこと一緒にやるっていうのは、人間ってチーム強くなるなって最近思うんですよね。
まあ、そうかもね。
どんなことでもね、それましてや辛いことをね、助け合いながらね、9日間やったら、そりゃもう社員旅行としてどうっていうか、まあ、ね、まあ、楽しい旅行じゃないかもしれないけど、必ずしも足も痛くなるだろうしね。団結はしますよ。
うん、そうだろうね。
うん、でね、面白い。
で、宿っていうのはなくて、そんな歩ってるところのサイドにホテルがいっぱいあるわけじゃないから、ね、もうみんなその廟で寝たりね、お寺みたいな、その廟の中で寝たり、道端で寝たり、もうそれぞれですよ。だから夜になると、ゴロゴロ道端で寝てる人がいて、明け方になるとやっぱみんなすごい眠いんだよね。夜はね、私も眠くなかったけど、日が昇ってからよ、ふわって眠気がくるのは。
そうですよね。
そうするとこう道端のちょっと木陰でゴロゴロしてる人とかいたりとかして、まあ、自由にみんな。
いや、でも南国ですね、やっぱ発想がね、道端寝ていいんだもんね。
寝ていいんだ。
なんか特になんか敷いてゴロってするみたいな。
うん、だからね、寝袋も、でもね、寝袋は暑くてやってらんないの。テントを背負ってたりとか、いろいろこう寝る装備を持ってんの。で、それを背負ってる人もいればね、面白かったのがさ、日本でも最近よく見るけど、キャンプに行くときにさ、キャリーのあるじゃない、ゴロゴロ引っ張っていくの、
はいはいはいはい、
あれ引っ張って歩ってんのよ。
大変。
あの中に、
歩くだけでも大変なのに、
あの中に自分の装備を入れたり。あとさ、でもいいなと思ったのは、ものすごいお接待だから、飴とかお菓子とか、それを全部その中に入れてもらってた。
確かにね、歩いてる
工
程で荷物増えるんだ。
増えるんだよ。
大変じゃん。
食べきれないからさ。
そうですよね。もうなんだったら、ほら、おばあちゃんが買い物行くときに押してるカートあるじゃないですか。
そうそうそう。
ああいうやつの大きい版みたいなのを、こう押しながら、でちょっとたまにね、疲れたらそこにちょっと乗ったりしながら、
あ、そうね、
でゴロゴロ押しながら行った方が
ありかも、
ね、むしろいいかもね。
うん、醤油より楽だよ。
でアスファルトなんでしょ。
そう、
タイヤいけるのね。
うん、平たいから。
あ、じゃあ、たまにね、
アップダウンないから、
歩く時も、歩いて押しながらの時もあれば、
いいかもね。
ちょっとこうやってこう漕ぐじゃないけど、手の力で進む時もあったりとか、坂だったら下ったりとかね、しながら、キックボードじゃないけど、ちょっとね、こうコロコロっていくような。
そうそうね、楽だと思うよ。
おトイレとかは？
でね、おトイレ事情が最高に悪くて、やっぱり、
いや大変だ。
で、廟のおトイレなんかはもう長蛇の列じゃない、
うん、
でお接待におトイレもあるのよ。だから簡易トイレもバーッと出てたりとか、あと一般の民間のお宅がね、
はいはい、
おトイレどうぞっていう看板出してくれてたりとか、まあでもいずれにしても10万人がさ、 用を足せるおトイレの数、数じゃないから、うん、もう本当おトイレ事情は大変。でも最初それで、しかもね、和式が多いのよ、やっぱり。
うん、
田舎の方に行っちゃうと。うんうん、で、ただでさえ足もうパンパンじゃない。うん、私多分座ったら立てない。
うん、
一回座っちゃったら、うん、ひっくり返るよ、後ろに。それは嫌じゃん。
確かに。
だからさ、できれば用便がいいですとか思っちゃうと、ますますトイレ事情って厳しくなるから、
はい、
でも最初それで、これトイレ大変だなと思ったから、水分を控えちゃったのね。
ああ。
そうしたらもう二日目の昼ぐらいで、多分熱中症なりかかり、
クラクラ
して
め
まいして、あ、これダメだ、水分ダメだと思って、うんうん、もうそれからは、トイレ事情よりも、水分取んなきゃダメだけど、水分取って、おトイレ早め早めになんとかうまくいきましたけど、うん、だからトイレも大変だね。
よく100円ショップとかに売ってる簡易トイレみたいなもの、
うん、
ああいうの持ってってもいい？
もちろんいいんじゃない？
だけど、まあ捨てる場所困りますけどね。
困るよね。
ゴミがね、
うん、
増えて、
うんうん、
とかもあるから簡単には、ゴミとかも出るでしょ、あと。
ゴミはね、そう、ゴミを、
いただいたもの食べてとか。
お接待もあるから、ゴミ箱持ってここどうぞって言ってくれてる人、何から何まであるんだ。ただ、簡易トイレここに捨ててくださいっていうのはなかったけど。
ちょっとね。
でも私ね、本当にね、これ紙おむつってありかもなって思ったよ。
まあね、うん、でも紙おむつも捨てなきゃいけないわけだから、まあ、結局はね。
まあしかも台は無理だけどね。
まあね。
うん。
だからそこはもうしょうがないけど、
うん、
少なくともほら、水分取らないと死んじゃうから。
そう。
ああ、うん、そうか。
あとね、トイレットペーパーは絶対持ってかなきゃ。まあ、途中でペーパーもさ、配ってくれてるんだけど、
うん、
トイレにトイレットペーパーがあるなんて思うのはさ、日本人の、
まあね、
安心ボケというか。
まあね。
うん。だから、そういう、こう、自分の、命というか、身を養うもの。
なるほど。
うん、それは持ってないとなっていう。
じゃあもう、あれですね、これ聞いてる方で、来年参加したいって思った方のためにね、
うんうん、
持ち物リストをね、
そうだね、
言うと、ね、トイレットペーパーとか、
そうそう、
あとスマホとか持ってっていい？
あ、もちろんもちろん、
まあ、通信手段ね、
うん、マーズアプリがあって、
マーズアプリがあるの、
それがね、そこがまた台湾のすごいとアプリがあって、
すご
そのアプリをダウンロードすると
今
マーズがどこにいるかが見えて、
位置情報でね、
うん、それから自分が寄るべき秒がブワーってそこにあるわけ。
意外とそういうところはちゃんとしてんだ、うん、
だからその秒を寄りながら、次ここだ次ここだって秒を寄りながら、マーズの位置関係を見ながら行くという。
ね、うん、聞いてるとひたすらこう、まあ辛い工程みたいなイメージにもなっちゃうけど、うん、まあ道のこう周りを見ながらちょっとね、
うん、
変わって景色を楽しんだりとか、
うんうんうん、
秒ごとに趣違うところを寄ったりとかっていう、そういう要素もある。
もちろん、
うんうん、
あるよ。楽しめる余裕はなかったけど、
ね、足は大変だからね、うん、もちろん大変ですけど、
で秒に旗を持って歩くのよ。
ほう。
参加するのにね、旗があって、でその旗にその各秒で黄色い紙のお札をくれるの、
はい、
でそれを結んでくっつけていくわけ、
うんうん、
だからもう最後の方なんてわっさわっささすごいわっさわっさ、
それも重そうだな。
でもその旗を見るとどっから参加した人かが分かるわけよ。
そうですね、
最初から来てる人だなって、いっぱいもう黄色のお札がついてるから、
うんうんうん、
で、あ、こっからなんだなとかさ、そういうのが分かったりとか、
スタンプラリーみたいなもんですね、
まあ、そうだね。まあそういう楽しみとか、もうもちろん楽しみもあるし、それからなんだろう、すごい厳しい巡礼っていうね、宗教行事とはいえだけではない、やっぱ台湾らしいその祭り的なにぎにぎしさ、爆竹でバーッとさ、まあ爆竹ってでもあれ清めなんだけどね、
うん、
とか、あとどんちゃんどんちゃん音の出すトラックが出たりとか、
うんうん、
なんかもし本当に巡礼と思って行ったら日本人はえって思うようなお祭り騒ぎもあって、まあ、
お遍路さんみたいなね、イメージとは全然違うわけですよね。
違う、
人数多いし、爆竹、そう、前言ってましたよね。爆竹はその、マーズーの周りで炊きながら進んで
いく。秒にマーズーが、一つ一つのいっぱいの秒があるのを寄っていくわけよ。
はい、
その時に、マーズーが来る時にバーッと炊いて、清めるじゃない、
うんうんうん。
で、マーズーがそこ、を通って過ぎた時に最後またバーって行ってらっしゃいなのか分かんないけど、炊くっていう感じ、だマーズーの行く先行く先で爆竹が鳴ってる、
そういうことですよね、
うん、
だから先行していたりとか、うん、遅れてたらそれは見れない、
そうそうそうそう。
どうだったんですか今回は。
今回は、もろに爆竹に当たった時もあったし、
当たった
当たっちゃってた、もうね、なんか本当当たったのに、もう耳がおかしくなるから。
あ、そう、うん、もうしばらく
持ち物に耳栓ってあったの。
あ、はいはいはいはい、
ね、いらんだろうと思ったけど、うん、もう本当持ってくればよかったっていうぐらいに、
あ、思った以上に、
うん、思った以上に。で、日本だったら、はい、爆竹鳴らしますよ、危ない危ない、下がって下がってって言わないから。
やりそう、うん、日本だとね、うん、言わないでしょうね。
言わないから、もういきなり後ろで鳴らし始めるから
びっくりすんなそれ
で。マーズさんから遅れた時は、その爆竹の残骸、雪のような赤いカスが日にわーってあって、あ、今通ったなって。で、そこ燃え残りとかがあってさ、その踏むとバババーンってなったりしてさ、
怖
地雷
いや、結構命がけ、命がけっていうと大げさだけど、
うん、
でも
そういうような、こう、
はい、
なんて言うんだろうね、痕跡、マーズーさんの痕跡もあったりとか、ね、うんうんうん、あとね、あのちっちゃい病も寄っていくんだけど、うん、ある程度の大きい病もあるのね、うん、で、大きい病はマーズーさんが出るときに花火を上げるの、うん、バーンバーンバーンバーンって。そうすると次の花火の音って大きいから、次の大きな病まで届くじゃない、うん、すると準備するわけだ。あ、マーズーさん前の病出た、ベタなっていう、多分そうだと思う。のろしみたいなもんだよね、うんうんうん、それでこう、あの、分かって、今はさ、あのアプリなんかできちゃってるから見れるけど、昔はなかったから、うん、花火を上げてまず出発しましたよって言って次の人に伝えてったんだと思う。
そうか、そういう意味もあるのか、
多分 ね、
なるほどね、
確認してないけどそうだろうなと思った
で、結局そうやって、まあ、初めて今回行かれたんですよね、うん、実際には、
うんうん、
まあ歩いてると周りにもいっぱいぞろぞろ一緒に歩いてたりとか、まあちょっと喋ったりなんか、喋、うん、っても
いい、いや喋ったりもした、いや、いいのいいの、おうおう、全然喋ってもいいんだけど、
現地の知らない方と、
うん、そうそう、あのね、あのマーズーさんのその神輿の下をくぐるっていうのがあって、そのマーズーさんが自分、まあ、その時には五体投地で地べたにひれ伏すんだけど、うん、その上をマーズーさんが通ってくれるとものすごいいいっていうのがあって、みんなそれをやりたいわけよ、
うん、
で、マーズーさんが出てくるところで並んで待ってんの、
うん、
で、みんなひれ伏し来るぞって言ったらひれ伏して待つんだけど、マーズーさん気まぐれだから必ずしも通ってくれるとは限んないわけよ、うん、で、でもそれ私も3回トライして、今回通ってもらえなかったんだけど、3回とも、
あら、
でも、あの待っているうちに隣のおばちゃんがなんかギュッとか手握ってきて、来るかなみたいな感じで、なんかお互いに来るかなみたいな感じで来るよね来るよねみたいな、何か同士みたいになって手をつないでぴょんぴょん跳ねたりとか、
もう全然知らないおばさんと、
全然知らないおばさん、あと、あの後半になるともうみんなそれぞれ痛いんだよね、みんなそれぞれどっかなんかこう、
まあまあそうでしょうね、うん、過酷だから、
なのになんかこっち来い、ここに座れなんて言ってくれるおじいちゃんとかさ、
うん、
なんかそういうのはこう、うん、なんかこうすごいなと思ったね、
うん、
なんか私なんかな、まだあの全然だからさ、自分が余裕のある時にはここに座れとかさ、お水どうぞとかできるんだけど、
うん、
もう自分の足がさ、もうほんとダメってなって、もう余裕がなくなると人のことなんて言えなくなっちゃうのよ。
まあね、そうでしょうね、
うんうん、でも多分同じくらいボロボロでも人を構うんだよね、
うん、
なんかその強さにはすっごいなと思った。
確かに、
だからそれが限界の先の限界であって、
うん、
限界になって自分のことだけになるようじゃ本当恥ずかしいなっていう、だから来年はあの限界に来た時にこそ、こう人にね、自分の席を譲るとかさ、うん、水を持ってあげるとかさ、うん、そういうことができるぐらいの人間になっていたいなという、
うん、
うん、それはこうしみじみ思った。
限界、なんかね、そういうふうにコミットされたって言ったんですもんね、最初ね、
うん、
限界の、
そうそうそう、
来たらその先まで行くって、前回そういう話がありましたけど、そう、そういうふうにコミットしてから出発してるから、
うん、
って言ってもね、実際にいざそこに直面したら、
そうよ、
なかなか、
ま、限、ま、その最初にコミットした時のその限界、要はね、足がもう全然ダメになっちゃって、うん、足の裏全面に豆ができちゃうからさ、うん、もうどこつけても痛いわけよ、
うん、
みたいになった時からも歩きますっていう、その限界を超えた次の限界っていうところまではなんとかできたかもしれないけど、それをやった時の人としてのなんか、あの配慮、 他の人への配慮っていうのは今回はできなかったね。もう自分の体を持ってくのに精一杯で。
そうか。
だからもうそこなんだよね、次の限界っていうのは。
うん、
限界痛いとか苦しいとかで限界が来てそれでも続けますよなんてことは多分誰にでもできて、それを続ける時にもさらに周りにいる人に手を出せるっていうか、あの、うん、譲れるとか、配慮できるとか、そこが本当の、あの、次の限界なんだろうなっていう。
なんかね、そういうのを聞いてると思うのは、
うん、
まあ結局ね、そのマーズ様が行くのについていくっていう、言っちゃえばそれだけのことなんだけども、うん、それの環境の中に人間がさらされた時にいろいろ思うわけじゃないですか、
うん、
それぞれ、
うんうん、
辛いな、帰りたいなとか、うん、あると逆にね、人のしてくれくださることにありがたいなとか、うん、そういう全部の体験ひっくるめて修行だよみたいな風に与えてくれてるっていう風に、うん、まあそんな風に外から見えるのだけども、うんうん、単純にね、ついてきたね、面白かったねではない、
ないね、
うん、
で多分受け取るものはそれぞれ違うんだと思う。
まあね、
う
ん、
あの、車で回ってる方も受け取るものはあるだろうし、
うん、
あの、短期間でね、こっからここまでですよっていう方も受け取るものはあるだろうし、それぞれが何かをね、受け取ると思うよ。
うん。
うん、やっぱり人間、あ、いや、人間って言ったら、ちょっとよく分かってないのに大きくしすぎだけど、なんか限界だなと思ってからが勝負なんだなっていうのは、今回私が受け取ったことかな。
なるほどね。
うん、で、なかなか普段の日本の生活ではさ、限界まで追い詰めることがないからね。
まあね。
しかもないし、あ、なんかちょっと疲れた、早めに寝ようみたいな感じで、
うん、
あの、限界突破をしないじゃない。
うん、
まあ、突破していいことないしね。
うん、
だって、もうボロボロになっちゃうわけだから。
うんうん、
でもそれを、あの、できる環境かな、
うん、
もう限界突破しないと、もう自分が歩かなかったら次行かないんだからさ、
うん、
だからもう、あの、心配なく限界突破をできるというか、せざるを得ないというか。
なるほどね。でも心配なく限界突破を、
そうそうそう、
どういう、まあそうですね、そこに飛び込んだらね、もうやるしかないわけだから。
そういうこと、そういうこと。だって普段の生活だとさ、今日無理しちゃうと明日の仕事に影響があるぞって、だから限界突破しちゃうことはさ、ダメなわけよ、
うん、
普段の生活って、
確かにね、
いやいや大人なんだからさって考えなよって、
まあ、周りとの関係性もあるし ね、
それが社会人としてのさ、
うん、そうですね、
あの、ありようじゃない、
うん、
でも、あの、10日間なら10日間を切ってさ、
うん、
俗世間から抜けてもうそれだけに集中してるから、もう、あの、限界突破して自分が倒れようが死のうがさ、あの、とりあえず10日間目をかける人いないわけよ、
うん、
仕事上はね。
確かに。
だから、なんていうの、遠慮なくって言ったらあれだけど、心置きなく限界突破をせざるを得ないというか、
うん、いやー、そうですか。
で、そこからやっぱり見えてくるもの、
うん、
感じるものって、 あの、あるんだなって。
そうでしょうね、うん、なので今回ね、多分まあ余裕見ていろいろあって1週間ぐらいは向こうにいらっしゃったと思うんですけども、うん、やっぱ逆に日本に戻ってきて、うん、当然ギャップというかね、
うん、
なんか感じるじゃないですか、戻っていく時のこの、
う
ん、
そうね、
なんかその辺はどうでした？
私ね、やっぱりね、あの、こういうことをして変わったと思うっていうのってものすごく恥ずかしいことで、
うん、
うん、恥ずかしいことだよね。その神秘体験じゃないけどさ、こういうものが分かるようになったとか見えるようになったっていうのはもう本当に言うべきことではないんだけど、でもやっぱり得たものはあったなと思うよ、
うん
うん、でそんなに、あの、原復帰するのが大変だったっていうこともなく、
うん
うん、あの、すんなりと元の生活にもちろん戻ってるけど、
うん、
やっぱあるな、
うんうん
うん、
まあ、限界をね、突破するということをキュッと数日間に凝縮してやったっていうことを、
うん、
まあ、何ですかね、持って帰ってきて、
うん、
まあ、なんかの時にね、見えない自分の意識の中にないところで、
うん、
ね、どっかそこを支えてくれる筋肉になったりとかしていくもんだと思うので、
う
ん
う
ん、意識的に私これを得ましたっていうのは逆にね、
うん、
浅いのかもしれないので、
恥ずかしいしさ、
そうそうそうそう、うん、
でもまあ、来年に向けてね、
うん、
うん、あの、早速、靴を吟味したり、靴下を吟味したり、それから
それ、ね、
やっぱ歩っとかないとダメだと思うから、トレーニングを始めました。
あ、そうなんだ。
はい。 1日必ず1万歩を歩く。
1万歩っていうと結構な距離ですよね。
だいたい4キロぐらいかな。うん、で、週に2回は、2万歩歩く。
ほうほう、うん。
これだと8キロぐらいかな。うんうん、で、月に2回は20キロ歩く。
ほ
う、うん。っていうこと。だいたい20キロだと、自分のいるところから、今住んでるところから、実家まで行くと20キロぐらい
なの。ほうほうほう。
だから、今までは もちろん電車使ってたけど、
はいはいはい、
電車使わずに徒歩で行くっていう。まあ、月にそれを2回ぐらい。で、余裕があれば、月に1回30キロを、入れ込んでいくと、歩ける足になっていくんじゃないかな。
なるほど。でもちゃんとね、来年に向けてっていう、来年に向けてっていう行動まで来て、うん、落とし込まれてるわけですからね、うんうんうん、やっぱり行った意味は大いにあったのかなって思いますし、ね、来年ついてきたい方はね、ぜひ今から、
そうそうそう、
さんを見習って、ね、通勤先まで行ってみるとか、徒歩でね。
そうそう。あとね、いろいろね、こう、なんていうのかな、アドバイス？私が見てきたことしか、今のとこ知らないけど、一回しか行ってないけど、
うん、
で、あると思うんでね、もしね、来年参加するってことになったら、チームを組んでね、その、トレーニングを一緒に始めた方がいいんじゃないかな。
そうですね。
みたいなね。
確かに、
ね。ただね、誰かと言ったら違うかも。
ああ。
と思う。台湾の方々も一人で歩ってる人と、チームで、グループで歩ってる人と、二人で歩ってる人とっていろんなタイプの人いたよ。でも一人でやるから、黙々と一人でやるから、見えるものがあると思うよ。
うんうん、
もちろん、グループで行っても見えるものはあるんだよ。
うん、
違っちゃうってこと。
まあ、社員旅行の人もいましたからね。
うん、それはそれでいい。ただ、
でもまあね、
違うだろうなとは思う。
確かにね。いや、ちょっとここは、だから、またね、この鳩組ホームルームが100回を超え、
うん、
120回ぐらいの時にね、うんうん、どうなったかって話になると思いますんでね、ぜひ、少しその辺楽しみにして皆さんもね、
はい、
まあ、鍛え方はぜひ、ということで、行きましょう。
うん、
はい。鳩組ホームルームで皆様からのお便りを募集しておりますので、ぜひ来年行きたいぞと、台湾行きたいぞとかね、全く関係ない話題でもいいですよ。全く、日々、こんなことを、こんな、
トレーニングね。
こんなトレーニングでもいいし、まあ、最近こんなことがマイブームです。何でも結構ですのでね、はい、ぜひお寄せいただければと思っております。まあね、本当に2回にわたって話していただきましたけども、盛りだくさんすぎてね、すごい長くなっちゃいましたけど。
長くなっちゃった。
はい。また次回お会いできればと思います。それでは、さよなら。
さよなら。
今週も最後までお聞きいただき、ありがとうございました。お聞きのアプリで、番組のフォローとレビューをお願いいたします。概要欄にありますリンクからお便りや鳩組ホームルームオンラインへの参加表明も受け付けております。お気軽にご連絡ください。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は人生に花を咲かせるポッドキャスト番組をお届けするライフブルームドットファンがお送りいたしました。Listen to our podcast and let your life bloom.